イザヤ書40章21節から31節をお読みします。あなた方は知らなかったか？あなた方は聞かなかったか？初めからあなた方に伝えられなかったか？地のもといを置いた時からあなた方は悟らなかったか？主は地球のはるか上に座して、地に住む者をイナゴのように見られる。主は天を幕のように広げ、これを住むべき天幕のように張り、また諸々の君を亡き者とせられ、地の司たちを虚しくされる。彼らはかろうじて植えられ、かろうじてまかれ、その幹がかろうじて地に根を下ろしたとき、神がその上を吹かれると、彼らは枯れて藁のようにつむじ風に巻き去られる。聖者は言われる。それであなた方は私を誰に比べ、私は誰に等しいというのか。目を高く上げて、誰がこれらのものを創造したかを見よ。主は数を調べて万軍を率い出し、おのおのをその名で呼ばれる。その勢いの大いなるにより、またその力の強きがゆえに、一つも欠けることはない。ヤコブよ、何故あなたは我が道は主に隠れているというか。イスラエルよ、何故あなたは我が訴えは我が神に顧みられないというか。あなたは知らなかったか？あなたは聞かなかったか？主は常しえの神、地の果ての創造者であって、弱ることなく、また疲れることなく、その知恵は計りがたい。弱った者には力を与え、勢いのない者には強さを増し加えられる。年若い者も弱り、かつ疲れ、壮年の者も疲れ果てて倒れる。しかし、主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない。アーメン。イザヤ書は全部で66章あります。聖書全巻が66巻であるのとちょうど呼応していますね。しかもイザヤ書の最初の39章と聖書の最初の39巻、これは旧約、残りの29巻が新約、三区27というふうに覚えるといいですね。ちょうど聖書の最初の部分39巻と、それから27巻がちょうど 前編後編のようにして分かれていますように、イザヤ書も同じく最初の39章と残りの40章から66章までが第一部第二部という形で分かれています。昨日は前半の部分から第11章から学びました。今日は後半の部分、40章からの部分全部を学ぶことができませんので、40章の一部をご一緒に学びたいと思います。主題は創造の神、救いの神です。日本からあまり明るいニュースが入ってきませんが、私にとって一つ良いニュースは、6月13日、小惑星の探索船はやぶさが地球に帰ってきたということです。10億キロメートルと言いますから、もうちょっと想像もつかない距離ですけれども、長い長い7年間の宇宙の旅を終えまして、オーストラリアの砂漠に、もう予想していたところにこのカプセルを吐き出したというわけで、私はその話を聞いたときに、日本の技術ってすごいなとそう思いました。でも同時に、科学者たちのその計算がぴったりあったというのは、神様がちゃんとこの宇宙を法則を持って支配しておられるからなんだ、神様の創造の御業はすごいなということも同時に感じたのです。このはやぶさが行きました 小惑星は糸川というふうに、呼ばれていますね。糸川博士というと、その日本のロケットを生み出した方ですね。その方の名前を付けたそうです。で、こういう小惑星というものが実は地球と同じ軌道、いつも地球と同じ軌道を回っているわけじゃないんですが、この糸川という惑星は近い時には地球と同じ軌道を回って、遠いところでは火星のまだ向こう側まで回るそうですね。楕円形の軌道をぐるぐるぐるぐる回ってる。いつかどこかで地球とこういう小惑星が衝突しないか、多くの科学者たちが心配をしていろいろ計算しているそうです。もし神様の創造の御業というものが不完全であったなら、近い将来、来年ぐらいでもそういう小惑星と地球が衝突しても不思議ではない、そういう軌道を小惑星は回っているんです。皆さんもご覧になったでしょうか。1998年のアメリカ映画でディープインパクトっていうのがありました。映画好きの方ならご覧になったと思うんですけれども、これはコメットが地球に衝突する、それを科学者たちが発見するんですけれども、それは発表すると世界中がパニックになりますので、秘密のうちに、アメリカのどこかにですね、避難する大きなシェルターを作るわけですね。で、選ばれた人だけが入る。この間私2012年という映画も見たんですけれども、あれも似ていますね。ノアの洪水の時みたいに大きなアーク、箱舟を、7台ぐらい作るんでしたでしょうか。そういうところに逃げる。で、みんなこう聖書の物語からヒントを得て映画が作られているようですけれども、このディープインパクトでは自分たちが逃げるだけでなくって、やってくるそのコメットをなんとか防ごうとするわけです。あれ、宇宙船の名前がメサイアだったんじゃないですかね。宇宙船を出しまして、その地球に衝突しようとする惑星をなんとかコッパみじんにしよう、軌道を修正しようとするわけですね。でもそこに尊い犠牲がなされる、そのことによって地球が救われるという、まあ、アメリカ映画はだいたいハッピーエンドで終わりますので安心して見られるんですけれども、そういう物語でも、そこに強いアメリカ大統領のリーダーシップとか、自らが犠牲になるとか、そういう美しい物語がありますね。でも皆さん、あれは映画の話でありまして、現代の科学ではその小惑星の一つでも地球にぶつかろうとしたときに、あんなふうに映画のようにそれをコッパみじんにするとか、軌道をそらせるとかはできないのです。神様に手元が狂うということはありえませんけれども、しかし神様が御心一つで小惑星の位置をほんの少しずらせるだけで、いつでも神様はこの地球をコッパみじんにすることができるのです。この宇宙、まあ大宇宙を考えなくても、太陽系ということだけ考えてみても本当に不思議ですね。地球が火星みたいな遠いところにあったら、いつでも私たちは凍えていなければいけない、もう死んでしまいますね。月のようにこの自転をしていなくって、いつも地球の片面だけが太陽を向いている。その裏面の方はもう寒くて人間が住めないし、太陽を向いている方は暑くて住めない。地球がうまくこう自転をしている。で、何十マイルかで回っているんですけど、回っていても私たちが目が回らないでいる、地球からですね、ぴょんとこう飛び跳ねないで、放り出さないで済むっていうのは、これも絶妙の速度で神様が地球を回しておられて、太陽の熱がこうほどなく地球を覆うようにしてくださっている。でも全部温暖だったら面白くありませんので、神様は寒いところも暑いところも上手に作ってくださったんですよね。で、地球がちょっとこう太陽に向かって首をかしげていますので、春夏秋冬の季節を私たちは楽しむことができる。それによって豊かな食物が私たちの手に入るわけです。そういうことを見ますとね、ある人たちは神様が地球を作ったなんて信じられないって言うんですけれども、私はそういう人が信じられないですね この世界が偶然の産物であることを信じる、これは神様がこの世界を作ったということを信じるよりももっと難しいことだと私は思います。朝ここ食堂に行くときに月を見ました。朝の月も綺麗ですね。月っていうのは月見をするためにあるんじゃないんです。もし地球に月がなかったらこの大きな太平洋大西洋は腐ってしまいます。月の引力によって潮の満ち干が起こります。そのことによってこの大きな海、地球の大体 75% が海なんでしょうか、海の方が陸地よりも多いはずですが、この海が腐らずに済むわけですね。地球が先ほど回っていると言いましたけれども、もし地球が回らなかったら太陽の光っていうのは確かにありがたいものなんですが、私たちを生かす命の光、命の熱なんですが、同時に有害な宇宙線をも地球に注ぎ続けています。ですから宇宙船に乗る方がこの船外に出るときにはちゃんとこういう防護服を着まして出ますよね。そのまま出たらもう真空状態の中で人間は蒸発してしまいます。この有害な太陽からの宇宙船を防いでいるのが実は地球が回っているからなんです。物を回しますと地球の内部というのはこのマグマというものがあるって皆さん中学校か小学校で習われたと思うんですけれども、それがぐるぐる回りますと電磁波が起こるわけですね。磁石になっていまして、その電磁波が実は太陽からの有害な光線を守ってくれている。神様が作られた世界、本当に絶妙な世界ですね。太陽系宇宙ということだけでなく、私たち人間の体もすごいなといつも思うのです。私は何年か前にこの歯のインプラントの手術を受けました。一本だけでよかったんですけれども、日本医師堂にやるとディスカウントやると言われまして日本医師堂にしました。それが日本やる分だけずっとこう口を大きく開けていなきゃいけないんで、もう最後の方になると苦しくなって、ちょっとディスカウントもらわなくてよかったから別々にやればよかったなと後で反省したんですが、このインプラントっていうのは本当にすごいですね。顎の骨に穴を開けまして、そこにネジを詰めてしまうわけですね。そうしますと普通ネジを置いてもポコッと取れてしまいますね。でも何もノリでも何でもつけなくてもですね、それが骨が穴の開いた分それを塞ごうとして、また骨が成長してきますと、そのボルトをしっかりと捕まえてしまう、そしてもう動かなくなってしまうというわけです。インプラントの技術もすごいですが、神様の作られた人間の体というのもすごいな、そう思いました。人間の体は自分の体以外の他のものが入ってこようとするときに、それを弾き出そうとする力がありますね。そうやって悪いものを体の外に出すわけです。でも骨だけは違うんです。変なものが入ってきてもそれをカルシウムを出しまして馴染んでしまって、それを自分のものに取り込んでしまう。だから骨が折れてもこんなところにボルトが入っているという方があるかもしれませんが、骨がもう一度きちっとくっつくようになっている。本当に不思議だなと思います。医学でさえも医学の力で人間を癒しているんじゃないんです。神様が人間の体がそのように自ら癒しの力を持っている、その神様の定めを医学はただ利用しているに過ぎない。神様の偉大な創造の御業、いつもいつも感じます。最近はどこを向いてもエコエコエコという言葉が聞こえてまいりますね。エコロジー、エコロジーっていうのはもともとは生態学という意味だったそうです。生態学によりますと、この自然に不要なものは何一つない、それが絶妙のバランスを保って世界が成り立っているというわけです。これも皆さん子供時代に習われたことですが、 植物は二酸化炭素 CO2 というものを取り込みます。そしてこの太陽の光を受けて酸素 O2 を吐き出してくれる。で、動物は植物が作り出したその炭水化物ですね、それを食べて、しかも植物がいつもいつも吐き出してくれる新鮮な酸素を吸って、自分はというと二酸化炭素を出す。動物も人間も出す二酸化炭素をこの植物が吸ってくれて酸素に変えて私たちに与えてくれる。地上が、神様が創造の日に地上をこの緑で覆われましたけれども、この緑がなかったら、植物がなかったら私たち生きていけないのです。絶妙のバランスがここにあります。こうした生態系を壊さないようにというのがエコロジーですね。そしてそのエコロジーは、まあ、前の副大統領がノーベル賞をもらいましたように、まあ、ちょっと政治に利用されたり、それからいろんな電気会社とかなんとかがエコエコといってエコポイントとか日本にあるそうですが、そうやって新しい製品を売ろうとして、まあ、経済にも利用されるようになったわけです。でもこのエコロジーというのは、皆さん、聖書の中に昔から神様が示してくださっていることです。この世界は神様が作られた。神様はこの世界に法則を与えになった。そして神様はこの世界の冠として、またこの世界を治めるために人間を作られた。人間には神様は霊的な法則をお与えになった。神と自然と人間、これも前のお話にありましたように三角関係になっているわけですね。もし人間が神様から与えられた霊的な法則を破るなら、それに従わないなら、今度は自然が人間に対して牙を向いてくる。旧約聖書にはそういうことがたくさんありますよね。例えばこんな言葉があります。申命記ですが、もし私たちが神様に従うなら、神様はこう言われます。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。あなたの籠もこね鉢も祝福される。もし神様が立ててくださった霊的な法則に私たちが従わないなら、神様はこう言われます。あなたは町にあっても呪われ、野にあっても呪われる。あなたの籠もこね鉢も呪われる。このところいろんな災害があります。それは確かに自然界が狂ってきている証拠でありましょうが、しかしかってここは津波があって危ないというところにも、また何年かするとみんなが平気になってしまって、そこに家を建てて住んでしまう。そんなことによって、いろんな災害っていうものがありますが、多くの場合は人間が利益を求めて、神様の立ててくださった自然の法則にも霊的な法則にも逆らってしまうために、自らそこに巻き込まれてしまうということがあるのかもしれません。神と人との関係が正しくなければ、人と自然との関係も壊されていく。これが聖書の教えることです。ですから本当のエコロジーというのは、物を大事にする、もちろんこれはいいことですけれども、そうではなくて、人と自然との関係だけでなく、人と自然とこの二つを作られたその神様との関係を正していくこと、これが聖書のエコロジーではないでしょうか。さて、イザヤ書の40章26節で、目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よ。その方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばれる。今お読みしたのは新改訳聖書ですが、そう書かれていますね。このイザヤ書のもう少し遡ってみますと、そうですね、12節あたりから読みますと、誰が誰が誰が誰がという言葉が続けて出てまいります。これは神様が生きていらっしゃる誠の全世界を作られた、この大宇宙を作られた神様が、 ご自分の清さをお示しになるために偶像の神々とご自分とを比較していらっしゃる。誰がこの世を作ったのか、あなた方が拝んでいる偶像の一つでもこれを作ったものがあるか、いやむしろ偶像は人間が作り出したものに過ぎないじゃないか。誰が誰が誰が。まことの神様と比べられるものはこの世に何もありません。イザヤ書40章は国を滅ぼされ捕虜となってバビロンに連れて行かれたイスラエルの人々、またイスラエルがそのようになったことを嘲笑っている周りの国々に当てて書かれたものです。で、古代の世界では国と国とが戦争しますときに、実はその背後でその国の神様ともう一つ別の戦争している相手の神様とが戦っているんだ。まあイスラエルとバビロンに例えますとしたら、バビロンがイスラエルを攻めてきてイスラエルを打ち負かしたということは、バビロンの神様の方が強くってイスラエルの神様が弱かったんだ、そんなふうに考えられたのです。でもそうでしょうか。イスラエルの神様はイスラエルだけの神様でしょうか。確かに聖書に神様はご自分を私はイスラエルの神、そう呼んでいらっしゃいます。しかしそれは天地を作られた創造主なる全世界の神があえてイスラエルという小さな小さな国を選ばれてその国の神様になってくださったということを意味するのであって、聖書の神様は決して一つの民族の神ではありません。聖書は一番初めから初めに神が天と地を創造された全世界の創造者、世界でただ一人の神様だと言っています。創造というのは漢字でもう一つイマジネーションと書きますね。偶像の神は皆人間のイマジネーションから出たものです。人間の頭の中から出たものにすぎません。しかし私たちの神様はそのイマジネーションの創造でなくクリエーションの創造の神様です。よく日本の方がですね、私たちが信仰を持ちますと、なんだお前は日本人のくせにアメリカの神様は信じているのかと、こんなふうに言うわけです。でも私は思うんですが、まあそういう人にそうは言って言い返しはしませんでしたけど、心の中で思いますことはですね、あなたは神様に作られた人間なのになぜ創造者なる神様は信じないで、神様の作った太陽とか星とか月とか星占いなんて星に力があると信じてるわけでしょ。日本の神様は女神ですね、アマテラス大御神と言いますが、太陽なんです。太陽を拝んでいる、お日様お天道様と昔からそう言いますが、神様がこの世界を作られたのにあなたはなぜ作られたものを拝むのか、なぜあなたは人間なのに全世界を創造された自分の創造主を信じないのかと、本当にそう思いますね。人々はイスラエルの人々は偶像に走ったために、神様がイスラエルを裁かれました。イスラエルがバビロンに滅ぼされたのは神様の裁きであり、またイスラエルに対する神様の懲らしめであって、イスラエルの神様、天地の創造主、まことの神様が偶像の神様よりも弱かったということではないのです。偶像の神々は実は虚しいもの、実体のないもの、本来神ならぬものであります。聖書が神様の創造の記事から始まっていますように、神様を信じる、神様を天地の作り主として信じることは信仰の始まりです。ここがいい加減でありますと、神様、まあ 自分の慰め主として、また何かいいことを教えてくれるお方として、なんとなく神様を信じるということで終わってしまう。もう神様が神様でなくなってしまうのですね。日本の著名なクリスチャンの多くは聖書を通して創造者なる神様に出会いました。そして誠の改心というものを経験しました。新島丈先生は当時まだ日本語ではなくて漢語で書かれました、中国語で書かれました創世記を読みました。その時に宇宙が偶然によってできたものではないんだ、神様の見えない手によって形作られたのだということを悟った、そのように言ってらっしゃいます。創造の神様を信じることは信仰の出発点です。じゃあそれは先に進んだらもう出発点はいらなくなるのか、それは単なる信仰の初歩の段階のもので忘れてしまっていいことなのか、決してそうではありません。神様を創造の神様として信じるのはその後に続くあらゆる信仰の土台です。神様を創造者として信じるところに、救いの神様として、贖いの神様として、私たちを清めてくださる神様として、やがてもう一度来られるお方として信じる、すべての信仰の土台がそこにあります。この土台の上に神様に関する真理の柱が立てられていきます。神様が創造の神でなければ救いの神ではないのです。目を高く上げて、目を高く上げるというのは信仰の行為ですね。信仰というのは信じ仰ぐと書きます。神様は天におられるのですから、私たちは天を仰ぎます。もちろん天を見上げると言いましても、私たちの身近にある問題を見て見ぬふりするということではありません。また自分の真実な姿から目をそらすということがあってもならないと思います。しかし自分を見るときに、私たちはどうしても自分の目で自分だけを見つめてしまう、自分をかわいそうに思って見てしまう、こういうのを自己憐憫というんだそうですね。そういう目だけで自分を見ますと、自分を見つめているんだと言いながら本当は自分の真実な姿を少しも見ていないということになります。自己憐憫で自分を見る人はいつでも自分が被害者、周りの人がみんな悪い、そう思い込んでしまいます。ですから自分の問題に気がつかないんですね。気がつかなければいつまでたってもその問題は解決いたしません。自分から目を離して神様を見上げましょう。そしてその神様の目でもう一度自分を、また自分の周りのもの、この社会を見ていくということが必要です。そして自分から目を離して神様を見上げるのにいい方法があります。それは神様が作られた自然に親しむということです。こういう修養会リトリートっていうのは、まあ、もちろん街中のホテルでやってももちろん修養会になりますし、それなりのいいリトリートができるでしょうね。空港から近ければ便利でしょう。でもわざわざこのように山に登って自然の豊かな中に来るというのはやっぱり意味があります。神様の作られたこの創造の世界、神様の御言葉に私たちはこうして聞き入りますが、同時に神様の御業に本当に親しく触れることによって神様との交わりをいただくためです。自然は神様の存在を、また知恵と力を明かししてくれています。もちろん聖書は自然を通してだけでは知り得ないことを私たちに示していますし、またこの世界が神の創造物である、私たちが被造物であるということも聖書を知らなかったらわからなかったかもしれません。ですから聖書は自然が掲示する異常のものを掲示している素晴らしいものです。じゃあ聖書を私たちはもうもらったから自然 を通して神様がご自分を啓示してくださることを、自然を通して示してくださることは一切いらないかといえば、そんなことはありませんよね。御言葉を知っているからこそ、私たちはこの自然を通して神様がそば近くいてくださることをもっともっと体験することができる、理解することができる、感じることができる。例えば神様はアブラハムに約束の言葉をお与えになるときに、言葉だけをお与えになりませんでした。アブラハム、夜寝ているときに彼を叩き起こしまして、さあ外に出なさい、テントに出て